恵み深い天皇お父様、台風も過ぎ、また非常に暑い8月を終えて、私たちは9月の最初の日曜日、心からあなたを賛美し、心を静め祈りを捧げ、そして共に聖書の言葉を開く礼拝の時を持っています。天皇お父様、今日の私たちのお祈りは、手術を終えられた坂本美智子姉妹に神様からのねぎらいと慰めと平安と癒しが豊かにありますようにと心を合わせてお祈りします。神様、今後の治療もどうぞお守りください、導いてください。また今月手術を受けられる中村姉妹にも、あなたが共にいて成功するように、そして不自由なく生活できるように導いてください。全国に散っている方々のことも覚えています。今インターネットで礼拝している方々にも、神様が豊かに語りかけてください。今日ここに集まられた方々をねぎらい、また疲れを癒し、そして聖書の言葉をもって心を強め、魂を祝福し、ご家庭に豊かな恵みが、お仕事や学びに神様の助けがありますようにお願いします。それぞれの心の深いところにある願い、祈りを引き上げてください。このお祈りをイエス様のお名前でお捧げします。アーメン。8月も終わりました。私は先週1週間弱休みをいただきました。正式にまとまってもらうのは久しぶりかなとちょっと思ったんでした。正志先生は震災後1回だけ1ヶ月休みを取りなさい取りなさいと言って無理やり取ってもらったことがあったんでした。で、私はどうでしたかというと、月曜日に久しぶりに休みを取った途端に背中が痛くなって、目が調子が悪くなって、歯茎がズキズキしだしてなんだかちょっと具合悪いとかいろいろ出てきたかなって、弱気になって、1週間じゃなくて私も1ヶ月ぐらい休んでみようかしらっては言わないけれどもそしたら多分先は見えてます。もう仕事したくないって、戻りたくないって。正志先生は1ヶ月休んだら頭が溶けそうになって、そろそろ仕事したいと戻ってきたんですが、多分私はなんか登校拒否みたいになってもう帰らないって、そのまんま人生の休みに入りそうだなって、ちょっと危険を感じたのは私ではなくて家内でありましたしかし1週間の休みを終えて、まあしばらくテーマは神様の祝福というテーマで、今日はすごくイメージしやすい聖書のモチーフなんです。水路のそばに植え替えられたといった方が正確な意味なんです。これは灌漑用水の水路ですから、もうカラッカラの大地に水路を作って、そこに丁寧に植え替えられた木のような人生が、あなた祝福された人生なんですよと。このモチーフを視覚的に絵画にするとすごくいいんじゃないかなって。さあ皆さん、今日の神様の祝福は4つのポイントで話します。じゃあ次のアウトラインをまず見ていただくと、1つ目はハードルを低くしないと幸せなんて誰も感じないんです。ハードルが高すぎて、あの人みたいな、あの家みたいな人生じゃないったら、いつまでも幸せも祝福もないんです。私たちの心は神様と自分との関係です。救いの喜びと書きましたが、救いの恵みと書いた方が正確でしょうか。私たちは何がなくても、長生きしても短くても、成功しても評価されなくても大したことはないんです。こんな自分が救われたというだけでもう十分です。だからハードルを低くすると、ありがたい命、ありがたい日々、救いに預かったというのは普通じゃないな、これが原点の原点です。それを踏まえて2つ目のポイントは、聖書と出会った、聖書の教えが私の人生に入っていることの幸せです。これは本当に素晴らしいことです。 とんでもない人のアドバイスを聞いてたらとんでもないところに誘われるのが人生ですから、類は友を呼ぶんですから、蛇の道は蛇ですから、下手したらそういう人生になる。しかし神様が天から語りかける聖書の言葉が一つ二つ三つ四つ毎週ふつふつと私たちの中ににじみ出てくる、これは本当に幸せなことです。三つ目、これは時というキーワードが実はあるんですが、書きませんでしたが、時が来れば実を結ぶんです。あんまりせっかちはダメです。私たちはせっかちで大体失敗する。自分の思ったペース配分で、自分のタイムラインで、今すぐ花咲かなんとかじゃないけど花が咲けと願いすぎてつまずくんです。大体そうです。しかし神様が時を作った。春夏秋冬、アルファもオメガも最初も終わりも、神様は時の中で働く。時が来れば、これは植物の法則ですから。だから桃栗3年柿8年、柿の実がなるのは春じゃないし、どんなに私たちが願ってもならないものはならない、ならないけども永遠にじゃない。神様の時が来たらうまい具合になるんです。だから神様と結びついていれば、時が来れば実を結ぶ。これは幸せです。祝福です。今結ばなくてもがっかりする必要ない。やがてのお楽しみです。そして最後、これがあるから私たちほっとする、やれます。神様はそんな私たちを知っている。まあ正確に言うと、私たちは知られているんです。今更何を隠すって、裏から表まで全部知っている神様が、昨日まで50年前からずっと知っている神様が、これからも日々私たちを知っているので、主よ、もっと私を知ってください。私がどんな点で今傷んでいるのか、どんなことを願っているのか、言葉にもならないけど、主よ、あなたは私を知ってますよねと祈っていいんです。何も隠す必要がないんです。さあ、この4つのポイントですが、これは詩編なので、詩なので、別に学校の授業じゃないから一節一節味わいたいと思います。皆さん、その前にこの詩編というのは、だいたい分厚い聖書の真ん中あたり開くと詩編の終わりがけ頃なんです。終わりがけって皆さん、聖書の中で最も分厚いのが詩編です。何しろ一編から150まであるんです。皆さん、聖書だけは日本語で、詩編だけは日本語で、一編二編と呼びます。他は一章二章と言います。もともと一章二章一節二節は後からくっつけたんですけど、日本語は一編の一節から今日は六節まで。皆さん、聖書はいくつかの聖書は一等最初に結論が来るんです。ニュースみたいに、今日の一番ニュースは台風が次はどうなるか、それから行方不明の子供はどうなったか、最初に結論言っちゃうんです。で、後からなぜかということを話す、ニュースのように。150もある聖書の結論が、150編もある詩編の結論がこの一編だという人もいる。もっと言えば、分厚い聖書旧約から新約まで全部の結論が一編だという人もいるんです。私の知っている牧師さんは本当に詩編が好きで、詩編ばっかり偏って好きなわけじゃないけど、もう丸暗記するぐらい、もう好きで好きでしょうがない。眠れない時詩編を見ると本当にぐっすり安眠できると、その方はおっしゃっていました。皆さん、ところで、この詩編の一編はイエス・キリストの山の上のお説教とすごく似てる、書き出しが、言い方が、という人もいます。イエス・キリストが最初にガリラヤっていう地方でお説教した時は、8つの幸せ、幸いな人、幸いなるかな、心貧しい人は、とマタイ伝の5章で記されています。なんで心貧しくて幸せ、豊かじゃなくて幸せなのって、天の御国を見るからだって、衝撃的でした。満足してないことは、ピンチはチャンスです。神様が望んでくださる、心は穴が開いてた方が、自分で充足して神様は私はいらないよと嘘吹くよりも、神の目から見ると幸せな人生ですねって。悲しむものは幸いです。喜んでる人じゃないの、いや、悲しむ人はこれから慰められるかな、これは未来形です。今のマイナスは全部やがてのプラスです。こういう視点が大切ですね。柔和なものは幸いです。だんだんだんだん顔が固くなって、お岩さんみたいになっていくんじゃなくて、いや、教会に通い出して15年、 最初分かんなかったけど、あの妹なんだか柔和な雰囲気が漂うなって、これの方がいいに決まっています。まあ8つの幸せずっと続くんですが、平和を作るものは幸いです。あの人が関わるといつも争い事が起きるよねっていう人生じゃ、会社でもあの人がいるとなんだか和むよねって、あの人と一緒だと旅も楽しいよねって、平和を作り出す、争いを作り出すんじゃなく、これイエス・キリストの8つの幸せ説教でした。しかし今日は旧約聖書の幸せ説教、幸いな人はどんな人ですか。じゃあ一節から詩編なので読みながら味わいましょう。まず 一編の一節読みましょう、はい、幸いなことよ、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人。どの人？会社の社長さんじゃないの？長生きした人じゃないの？病気しない人じゃないの？震災に遭わなかった人じゃないの？いいえ、そういうのはただの状況です。ただの環境です。人頼みです。境遇頼みです。そうじゃない。聖書が言う幸せというのは、他の地域の境遇と福島の境遇を比べて少し不幸かな、幸せかな、同じ同級生の今と比べて自分が幸せかな、不幸かな、これ全部相対的です。しかし聖書が言う幸いな人、人生というのは、神様の目から見て、皆さん教会に来ると聖書に出会うとみんな大体一つの心になるんです。どういう心かというと、私の心は綺麗じゃないって。神様を知ると自分は、これを罪人と言いますが、本当に罪人だなってだんだんだんだん分かるんです。洗礼を受けると罪がなくなるんじゃなく、もっと分かるんです。これほど醜い自分だとは思いもしなかった。20年目にして自分が暴露された。これは神の導きなんです。神が清いから、神の清さに鏡のように照らされると、ああ自分はなんだか悪者のような人生になってもしょうがなかったかなって、人事じゃなくなるんです。例えばこの間中学生だかなんか人を殺めちゃって、まあ、とんでもないことになったけど、あれはとっても生まれつき罪深いやつらだって思えなくなる。もしやして自分も何かが講じて転じてひょんなことで3つ4つ重なったらあの中にいたかもって想像できなくはない、別の道を歩んだ今の自分ってゾッとする。そうなっていないということはあなた守られている。私何にも幸せな他の人よりいいことないけど、いやそういうレベルじゃない。あなた自分を神の光に照らされたら、人間罪人だってアーメンって、本当に私普通の人間だと思ってたけど神の前に出ると罪深いやって、 悪者の計りごと、罪人の道に立たず、あざける者座について、誰かを徹底的にあざけていたっておかしくないほど罪人だったよねって、そうなっていない、なんでブレーキかかってるのって、これは神様が私をそうしてくれてるかなって、だからハードルが低いんです。人よりいいことがあったなかった、あの人に会ってなんで私ないとか、そう比較の世界じゃない。そしたら訳が分かんなくなるんです。聖書が言う幸せというのは、罪人と自覚したあなたが、私が道を外れたまま家行ってしまえとならなかったことは普通じゃない。本当に守られてる。いや私は幸せだった。私はこれは同業者とは言いませんが、先輩の牧師さんが退職する時の一言から、いや本当だなっていつまでも心に残りました、ね、対価なく大きな過ちを犯すこともなく、自分がここまでこの仕事をさせていただいたのはこの上もない神の恵みというほかないって、あれほどの牧師さんが、あれほどのことをなさった牧師さんが、自分はあんなことをした、こんなことをした、5年前はあんなこともやった、そんなことは何も関係ない。対価なく自分は道を踏み外してもおかしくない人間なのに、そこまで原点を掘り下げてるんだって、なのに対価なくここまで仕事を全うさせていただいたことは普通じゃない、無常の喜びであるって。またある牧師さんはこう言いました。何か牧師さんがとんでもない道に行っちゃったりするのを見ると、ひどい牧師だととっても言えないって、たまたま私はそうしなかっただけで、ね、明日は我が身だっていうことにしてるんだって、いや賢いなと思いました。人事じゃない、何でも明日は我が身です。皆さん、私たちの感謝や幸せの一等最初の原点は ハードルが高すぎる。もっと人間の本質、存在の本質にまで下げて、神と自分たち、自分の関係で見ると、守られてきた、生かされてきた。私この間講演会に行って、一つ目の驚きは NHK 防災講演会って書いてあったんです。テレビの NHK だと思った、何かの役でした。NHK ったらてっきりテレビだと思ったんですけど、そこに私たちの教会を支援してくださったいろんな方も来られていたんですね。で写真を撮ったんです。で写真を撮りまして、いやにこやかな表情だなって思ったと同時に、会ってる時私と似たような年齢の日本人じゃないんですが、ただ髪の毛が写真に撮ると、私がフラッシュ焚いてしまったかわからないですが、会ってる以上に真っ白だったんです。いつの間におじいさんになっちゃったかなと思ったんですね。でびっくりしたんですが、ちょっと私ほっとしたんです。私も写真撮って自分で見ると、これ私じゃないって、誰か私に悪さして髪の毛白く染めたって思うようになったんですが、撮ればこういうふうに見えるんだって愕然としたんですけど、あ、こういうふうに見えて実際はそこまで白く見えないんだなって少し自分にほっとしたんでした。勝手な解釈をして、だけどどこに目をつけてるのって言われそうで、それよりも柔和なにこやかな表情でした。皆さん、かつてはお岩さんみたいなよらば切るっていうのは怖いピリピリした表情の写真の自分が、やがて紆余曲折人生いろいろあって聖書に出会って取り扱われて、いや本当に柔和っていうか、そこまで言わなくても随分変わったね、にこやかな、やっぱ長い間聖書に触れてくるといろいろあってシワも増えるし苦労もあるし分かんないこともあるけど、本当に神様の光を浴びてる人だねって言われたら、髪の毛が別に白くても黒くても関係なくいいかなって。皆さん、第一番目、聖書が言う幸せというのは、ね、もっと目線を低くして、レベルを低くして、神の前の自分がとんでもない人生を歩んでいた可能性が十分あった自分がそうならなかったということは、なんとありがたい、なんという幸せ。じゃあ皆さん、2節を見ましょうか。それはどっから来たか、聖書のお言葉。やっぱ聖書と出会うって大事です。聖書の言葉が人生に入っているって決定的です。じゃあご一緒に、聖書が言う幸せな人、祝福された人、こんな人です。2節読みましょう。はい。誠にその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。誠に、皆さん、アーメン、アーメン。その人はね、神様の教え、まあ、週刊誌、漫画、テレビの情報、人の言葉ばっかりで頭と心がいっぱいいっぱいになるようなことはもう卒業した。いいことない、同じ堂々巡り。そうじゃなくて、聖書の教えを喜ぶ、聖書と出会ったことは無常の幸せだ、昼も夜も。これは哲学じゃないんです。何も勉強してテストに受かるためやってんじゃないんです。人生に昼も夜もにじみ出てくるために。私以前九州の被災地に行って、ついでに九州のキリスト教の由来の地を訪ねた話をしました。確か天草四郎の話をしました。なんであんなに広がったかって、殿様中心じゃない、デウスの前で、ゴッドの前で、神の前で、人は皆、男も女も子供も百姓も平等である。これは非常に新鮮な、当時の日本になかったような教えに移ったでしょ。それでやきもきして為政者は完全にキリスト教を根絶やしにしようと思って、五人組制度、寺受け制度、まあ、現在の隣組につながるような、そして密告したら報奨金を与えて、徹底的にバテレン追放令、バテレン宣教師を追放し、キリスト教の禁教を敷きました。230年、けれどもそれでもさーっと信仰を持った人は信仰を保ち続け、私休みの中で当時買ってきた本、また別の本を読んだら、その後キリスト教禁教が解けたかと思ったら、仏式の葬式をしなかったかどで、あの長崎から旅という、あの富山から、あるいは鹿児島から、四国から、名古屋から、もうバラバラに引き裂かれて、随分たくさんのキリシタンが死んだ。やがて戻ってきた人もおりました。あまりの脅迫と拷問に信仰を捨てたと言った人もいましたが、後で全部ひっくり返したんです。やっぱり自分は離れられない、自分は信仰に立つと。抜いても引っこ抜いても塗りつぶしても聖書の教えはこの国から抜けなかったかなと思った。 で、この間お話したのは今度熊本の話しましたね。これプロテスタントの話です。プロテスタント発祥の地は、一つは横浜、上村正久牧師とかいろんな教会派と言われる人が出て、もう一つはクラーク博士のボーイズビーアンビシャス、有名なあの北大で有名なクラーク博士から内村鑑三、新渡戸稲造、そしてもう一つは九州は熊本から上陸し、武闘派の、あの武士道のようなキリスト教の、それは藩が呼んだ、その来た人は宣教師じゃなかったけど、ジェームスという人が熱心なクリスチャンでキリスト教禁教の時に来た方で、一人で全部英語で、もう優秀な学生、この国の指導者になる人ばっかりやがて集めて、後の弁護士になり、医学界の人になり、また政治家になり、文学者になり、ジャーナリストになり、もう多大な影響を与えて、彼らは花岡山というところに登って欠板状じゃないけど修士を書いて、私たちは絶対生涯信仰を捨てない、背信しない、それから自分の命をこの国のために捧げる、良いことだけを行う、もう頭脳のような人たちが全員キリスト教になっていったので、家庭で迫害が起こり、地域で迫害が起こり、学校は洋学校は閉校になり、同志社に移っていったという話までしました。この間しなかった話をすると、その時にキリスト教が3年後に禁教が考察が撤去された時に、その宣教師は自由だけど、我が家で聖書研究全部英語だけど、来たい人は来なさい、みんな信仰を持ってた。なんで信仰を持っていたか、何も教えなかった、ただ1時間英語で聖書を読んだだけです。はい質問って先生に質問すると、わしゃ知らんって、それしか言わなかった。何の答えもないのに、彼らは本を読んだらこう書いてあった、やっぱゴッドはおるな、とゴッドはおると。この彼らは科学者にもなったような人ですから、優秀なエリートでしたから、この壮大な万物宇宙を観察していくと、絶対ゴッドはおる、いやゴッドは確かにおるなって、そして天から降り注がれたこの地上の恵みの中で、草木や虫や人々が生活している天の恵みを受けて、その全てを鑑みて観察して学問をした結果、やっぱりゴッドはおるなと、そして彼らは信仰を持ち、一生この信仰を持って歩んでいこうなって。皆さん、しかし聖書の言葉を身に受けて生きるということは、頭だけじゃなく心に入るので、時々これは厳しいんです。時々オリンピックのコーチの言葉のように、その言葉は非常に刺さるんです。この間講師の先生が来られて、私は最初しか聞けなかったんですが、すごい良かったっていろんな人から聞きました。だから CD か DVD があるそうなので、聞かれたら恵まれるんじゃないかと想像していますが、私が最初に印象に残ったのはこうです。まあ前から知っている先生なので、以前アメリカでお会いしたこともあって、その亡くなった旦那さんというのは普通の牧師じゃないですよ。全然普通じゃない、全く普通じゃない。で、その分ちょっと個性も強かったようです。奥さんは一生それが苦しかったか訓練か取り扱いだったと聞きました。多分実際そうだと思います。で、私は最初の一コマで印象に残ったのは魚の話です。なぜかというと、一緒にお寿司屋さんに行ったら本当にペロッと食べられた。あの年齢で魚好きなんだ好きなんだって、本当好きなんだなと思いました。で、結婚した時に講師の先生のお父様は有名な超有名なお医者さんでしたから、彼女も医学部に通う、将来はお医者さんのはずでしたから、そうはしませんでしたが、自ら、しかしそういう中で結婚した時、有名な伝道者の先生に、自分が魚好きだから魚食べなさい魚食べなさいって、しかし魚喜んでもらえると思ったら完全に拒絶されて、こう言われたって。あなたは好きかもしれないけど、旦那さん魚本当に嫌いだったようです。私は魚嫌いなんだって、あなたはそれはいいと思ってるけど、自分が好きな魚を私にね押し付けて、自分の計画自分のプログラムに従って全部私を動かそうとして、それがあなたの問題だって、結局それが一生涯ずっと彼女のテーマになって、いやそれなりの家に生まれ、それなりの能力があり、それなりのプライドがある普通の人じゃない人が一つ屋根の下で、また非常に優秀な人と一緒にやるってことはただごとじゃないと思います。しかしそれが取り扱いだった、それで自分は変えられた、それで砕かれた。皆さん、神様が御言葉で取り扱うというのはしばしばそうです。私が少し柔和になったかな、少し殻が破れたかな、聖書の言葉が入ると、私たちは時々ちょっと苦しいけど ちょっと逃げたくなるけど、神様の訓練学校、取り扱いに人生が入ったとも言えるんです。じゃあ皆さん、3節いきますよ。しかしそのような時々苦しい人生は、やがて時が来たら絶対実がなりますと。いいですね。3節一緒に読みましょう。はい、その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。最初にちょっと言いました。水路は日本じゃないんです。これは年中雨が1週間の何日か降るとかそういう国じゃない。半年は一滴も降らない。カラッカラの地割れしたような大地に人工的に灌漑用水の水路を作ると、今でも例えばエジプトに行けばナイル川流域だけすっごい生い茂った緑、人工的な灌漑用水の脇だけ緑、まあ、ちょっと今はシャワーじゃないけど噴水じゃないけどそういうので人工的にバーッと水をまいたりしてるところはグリーンですが、ね、それをイメージしたらいいんです。水路のそばってだから自然じゃないんです。これわざわざ水路を通しここであなたは行きなさいと植え替えられて、植え替える時適当にボンなんて投げませんよ。皆さんも苗をお金出して買ってくる時、枯れてもいいなんて植える人いないでしょ。ちょっと肥料もやって肥えた暁かなんか買ってきて、で手で優しくね、そして丁寧に丁寧に、それが私たちの人生の取り扱いなんです。神様は私を水路のそばに植え替えてくださったって。しかし私たちはせっかちです。だったらすぐ実が見たいって、いい気持ちになりたいって。神様はそうはいかない。時が来ると実はなる。しかし付け焼き場じゃない、葉は枯れないって言うんです。皆さん、何でも本物とフェイクは、偽物は違うじゃないですか。例えば教会のレンガ、あれ教会は漆喰ですがレンガっぽく見えた壁もあるかもしれない。本物の木っぽく、木じゃないのが私の我が家のフェンスなんですけど、本物の木じゃないんです。しかしある人は家をコンコンと建てると、あ、ボードしか入ってない、いや木が入ってる、この床は木っぽく見えるけど塩ビ系のじゃないか、あるいは合板じゃなくて本当の無垢じゃないか、多分見る人は見るんです。騙されやすい私は安い腕時計を2つも買ってきた。なんで2つ買ったって、安いからですよ。安いから買った。安物買いの全入しないって私のことなんですけど、今頃になってどんどんどんどんメッキが剥がれるように色が剥がれてきてですね、ちょっと恥ずかしくて手をじろじろしとる見る人の前では隠すほかないですよ。皆さん、本物はこんな人剥がれないはずなんですけどもね。水路のそばに植わった木は、ね、枯れないんですよ。メッキじゃないんですよ。まあ私はここまで話すと、ある教会員の花壇は舐めたようです。いつも雑草の一本もない。いや、愛されてるんだな、この家に飼われた花は苗は幸せだったかなって。我が家の近くにある畑やってる人も本当に舐めたようですよ。絶えず、いや素晴らしい畑だなって、愛されているなって、ここまで話すと思い出した人がいると思います。で、今年我が家に初めてブドウの房がなったって、忘れた人もいると思うんですけど、なったんですよ皆さん。なって皆さんに差し上げられるほど甘くはなかったんですね。だけど、じゃあどうしても牧師の庭になったものを食べてみたいという人は1個1,000円ぐらいでお譲りしても構いませんが、人様にあげれるようなほどの甘さではなかったんでした。しかし皆さん、聖書は実がなるよって、それは今すぐじゃないけど、あなたのタイムラインじゃないけど神様のタイムラインに委ねるなら、だから委ねるっていうのは時に委ねることですね。神様の時に委ねるなら、がっかりしないで諦めないで焦らないで神様に身を任せるならば、やがて水路のそばにいるならば実が必ずなるんですよと。じゃあ皆さん、ここで引用箇所10を出していただくと、何をしても栄えると書いてましたが、これ例えば誰の人生ですかって、創世記に出てきます。ヨセフって呼んだことある人もいると思いますね。エジプトの国の首相になって、エジプトにユダヤ人を移民させた要の人だったんですけど、49章22節を読みましょう。はい、ヨセフは実を結ぶ若枝、泉のほとりの実を結ぶ若枝、その枝は垣を越える。ヨセフっていわゆる幸せな人じゃないですよ。覚えてる人は17歳で 家を追われたんです。13年間親と会えなかった。誰に家を追われたか、血の通った実の兄ですよ。妬まれたんです。もちろん彼も少し原因があった、生意気だったんだけど、ひどいのは兄ですよ。殺されかけたんですよ、本当の兄に。で売られ流れて行った先で不幸でした。行った先で奴隷になったんですが、彼は体格もよく美男子で王で信頼されたのに、奥さんに誘惑されて後ろめたくないのに疑われて、今度は投獄された。投獄されたら、投獄された先で看守に非常に信頼厚く、彼はどんどんどんどん芽が出て、やがて一足飛びにこの国の首相になっていった。外国人がエジプトの世界に君臨した、ありえない出世物語だったんです。ここを見ると泉のほとりの実を結ぶ若枝の人生だ、ね、実家をなくして自分は実を結ばないと誰が言うか。彼は実を結んだのだ。普通じゃない実を結んだのだ。じゃあ2丸を出していただくと、そのヨセフの人生はどこに行って何をしても神様が祝福してくださる人生、ここに希望があります。じゃあ投獄された時のヨセフの記録、39章の23節読みましょう、はい、監獄の長はヨセフの手に任せたことについては何も干渉しなかった。それは主が彼と共におられ、彼が何をしても主がそれを成功させてくださったからである。いいですね。周りのせいにしなくていいんです。自分の生い立ちのせいにしなくてもいいんです。時代のせいも環境のせいもいらないです。どこまで落ちても神様が水路のそばのように彼を祝福してくださったので、ヨセフには恨みつらみはなかったんです。やがてお兄さんたちが危機になってやってきた時に、私はこの国の権力者だって思い知れ、私の痛みの何倍も知れと言わなかった。それどころか、いやこれは神様なんだ、神様が我が家族我が民族を飢え死にしないように、そのために私をいろんな糸がもつれたようにいろいろあったけど、神の計画だったの、突き抜けていました。だから人物だった。彼はこの人物になるまで忍耐力、それから絶対捨てない強い意志の力、神をどんな時にも見上げて信じる信仰などなどを、苦節13年30歳まで、17歳から青春がない、彼は真っ暗闇の中で神様は彼を取り扱ったんですね。さあ、じゃあ今日の箇所に戻りますと、最後の4節から見ますと、一編の4節、いやもし私が聖書に出会わず神様を知らなかったら、全く違った今頃砂を噛むような虚しい人生だったかもな、そんな例えが4節、読みましょう、はい、悪者はそれとは違い、まさしく風が吹き飛ばすもみ殻のようだ。もみ殻、皆さん中に実がないんです。空っぽなんです。見た目は分からないんですよ、中にあるかないか。しかし聖書の国によく偏西風が吹くんです。脱穀機ができる前、昔は熊手みたいなものでブワーッと吹き上げて、風が吹いてきた時に、そうすると風が軽いもみ殻だけ吹っ飛ばして、中身の実だけボタボタっと落ちて、それで得り分けていたという人もいます。しかし見た目わからないけど、いざという時、だからその時わからないけど、やがて違いがわかりますよ。五節も読みましょう、はい、それゆえ笑う者は裁きの中に立ち応せず、罪人は正しい者の集いに立てない。六節まで最後読みましょう、はい、誠に主は正しい者の道を知っておられる、悪者の道は滅び失せる。皆さん、何がありがたいかって、何が幸せかって知られてるんです。え、誰がって、私の家族は最近具合悪くて私のこと知らないはずだけどって、そうじゃなくて、神様があなたを知っている、昔からずっとこれからもって知られてることの幸い。いやそれは隣になこそって間違うこと知ってますよって、そういう知るじゃないんです。母がこう知る、ね、そういう知るです。あるいは夫婦が、私はあの人を知っている、ね、深く地上位全部総合的に含めて、愛の眼差しでいいとこも悪いとこも全部知っていますよと、ね、私とあの家内のこの間の会話がこうでした。 ちょっとやっぱり年取ったのは否めないかもなって、だからこういうふうに約束事を決めたんですね。夫婦で会話をしているうちに何だかわけが分からなくなっちゃって、例えば私が5分のうちに2回同じことを話したら、え、何だろうと思わないで、夫婦だからそれさっき聞いたよって言った方がいいよって、じゃあ私も言うからね、あんたこれ3回目だよって、それかこれがこうして喧嘩になったら大変な傷なので、優しく言おうねって、優しくだから責めるように、切り落とすように、頭おかしくなったじゃないかったら、これは1週間口きかなくなるから、それやめて、いや、あの私もあるけどこれは3回目だと思うよって、それじゃあ言うけど、さっき言ったことは昨日も今日も聞いたよって、じゃあお互い様かなと、これは相手をいたわる目で責めないで、しょうがないかな、抗うことできないかな、年だしって、そういうふうにしようねって、まあそれがさらに講じたらどっかに入院するしかないかなと思ったんですけども、まあしかし皆さん、神様が知ってるっていうのは、いい点も悪い点も、今昔できて今できない点も全部含めて神様は知っておられると。じゃあこの知るということを同じ詩篇の有名な139編、長いけれども一緒に味わいながら読みましょう。じゃあ30、最後の30を購読しましょうか。1節から6節まで、私たちの心の中、言葉にならない思いまで全部読み取っている、それが私たちの信じている神様です。じゃあ私から読みますよ、1節から、はい。主よ、あなたは私を探り、私を知っておられます。あなたは私の歩みと私の伏すのを見守り、私の道をことごとく知っておられます。あなたは前から後ろから私を取り囲み、御手を私の上に置かれました。そのような知識は私にとってあまりにも不思議、あまりにも高くて及びもつきます。前から後ろから私たち取り囲まれています。なんて言おうかという前の気持ちも感情も全部読み取っています。何も隠す必要がない。じゃあ飛びますよ、13節から16節も、じゃあ私から読みますね、購読します。それはあなたが私の内臓を作り、母の胎のうちで私を組み立てられたからです。私が密かに作られ、地の深いところで仕組まれた時、私の骨組みはあなたに隠れてはいませんでした。皆さん、レントゲンでもエコーでもないんです。母の胎に私たちがいて、それぞれがこれが組み立てられて、あ、少し人間らしい形になってきたなって時を誰かが見ていた。誰が？母親は手でお腹に当てていろいろ想像したかもしれません。しかしそれは母親ではなく、神様が私たちの指が、足が組み立てられる時からずっとまんじりともせず私たちに着目していた。その時からの慈しみです。その時からのお付き合いです。その時からの眼差しです。その時からの愛です。さあ、じゃあ飛びまして23、24はご一緒に。だからこのように神様に何隠すことなく、私たちは両手を広げて告白していいんですね。読みましょう、はい。神よ、私を探り、私の心を知ってください。私を調べ、私の思い煩いを知ってください。私の内に傷のついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。今更何も隠す必要がない。胎児の時、私たちの記憶に残っていない自分自身をその時から知っておられる神様に、その時々をそのまんま告白して、お祈りして、叫んで、うめいて大丈夫ですよ。これは大きな安心です。大きな慰めです。日々大きな力ではないですか。いつの新聞でしたかね。あれ、知ってる人だと思ってみた。まあ ある会社の社長の広告だったの一面でした。全国紙の。なんで知ってるかというと、その会社に私お話しに行ったことがあったんですね。あ、取締役社長さん何書いてるのかなって。大きな事業です、そこは。もう全国規模の。それこう書いてありました。自分の生い立ちからでした。2歳の時に父が癌で亡くなった。え、そうだったの、知らなかったって。4人兄弟で本当に貧乏だったって。で、高校生の時旅行したけど母に旅行代金くれない、とっても言える家庭じゃなかったので、自転車旅行した。泊まる場所がなくて、そこも私知ってる教会なんですが、田舎町の教会の門を叩いて泊めてくれたそうですよ。私の知ってる牧師さんなんですが、その牧師さんこう言ったって。へーって。別に信じろとは言わないけど、聖書を読めよって。その泊めてもらった一宿一飯の恩義の中で、で多分空学したか大学に行った。で、大学に行って何のために来てんだろうって。人は少なくても1回2回考えたことある。本当に分かんなくなった、何の人生だって。で、思い出した。教会に行けば何か違うんじゃないかって。教会に通って信仰を持った。で、信仰を持って聖書に出会い、聖書と共に生きる人生になって、そしてあそこに行ったらいいんじゃないかと今度は別の牧師さんに言われて行ったところが、長谷川保って有名な人ですよ。私は存じ、本でしか知りませんけれども、衆議院議員も7期務めましたか。事業家ですよ。それ日本で最初の特養を作った人ですね。ホスピスも最初で作った人じゃないですか。その人のところに行って、その熱心なクリスチャンです。普通じゃないクリスチャンです。生涯を捧げたクリスチャンです。武士のような人です。で、その人に打たれた。それから自分の人生はその道一筋に来て、今大きな会社の取締役社長のようですが、自分のスピリットはあの原点だというような文章でした。もともとをたどれば、貧しい家で母と4人の子供たちで父はなく、そして教会に泊めてくださいって聖書に出会い、教会に通い、そして生涯の死に出会い、自分の人生ここまで来て豊かな実を結んだというように私には読めました。なかなかいい会社でした。会社の社員さんにお話してくれって言うから、どんな話しようかなって、確か大阪の本社かどっかに行ったような記憶でしたけれども、皆さん、私たちの人生も彼のようではなくてもいいんですよ。大きい小さい、派手だ、ひっそりしてる、関係ない。全然長い短いも大したことではないです。今日学んだように、今日のアウトラインのように、このような人生になるはずのなかった私がこのようなところにいるってことは、なんという恵みだ。ハードルを低くして、誰とも比べないで、そして何よりも私の人生に聖書のお言葉がある。なんという恵みだ。時々苦しいけど、神様が私をちゃんと訓練してくださっている。で、焦らないで、時が来たら必ず実になるから、実がなるから。そして私たちはこんな実を結ばせてくださった神様は本当に素晴らしい。水路のそばの木のような、植物じゃないけど、私たちはまるで植物の祝福のような人生物語を神様くださったなと、そんなことを覚えながら、ご一緒に今日の一節をお呼びしてお祈りしましょう。詩編一編の一節、聖書の結論と言ってもおかしくないかもしれません。じゃあ一編の一節をお読みしましょう。はい。幸いなことよ、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人。黙祷いたしましょう。ピアノを弾いていただきます。今日の聖書のお言葉、幸せな人生、祝福された人の歩み、水路のそばの木をイメージして思い巡らしましょう。いかがでしょうか。私たちはどのような時に幸せだなと、祝福されているなと感じいる 時があるでしょうか。人と比べてはありえません。自分の目標でもありません。それはただ教会の門をくぐり、聖書を開き、神を知り、神様のまばゆい光に照らし出された自分の罪深さ、自分の恐るべき醜さ、もしも神に出会わなかったら今頃どんな人生であっただろうかという、自分の原点に向き合った時に、私は守られてきた、本当に自分は幸せだったと誰しもが告白できるはずです。加えて、聖書の言葉を知らなかった人の言葉や時流の中で耳に入る言葉にいざなわれていた私たちに、神のお言葉である、世界のベストセラーである聖書の教えが入り、少しずつ一歩前進、二歩後退、一歩後退、三歩前進、私たちは時々苦しいけれども、しかし確かに聖書の言葉に導かれて歩んでいることは本当に幸いなことです。そして焦らないで、水路のそばにじっくりと腰を下ろし、根を張って、あとは神の時を待ち、神のご意志、神のご計画に物事をお委ねし、ゆったりと人生を楽しみながら期待して歩んでいきましょう。神様はそんな私たちの苦しみも歯がゆさも全部知っておられる。それは昔から、母の胎内で胎児になる前から、私たちはみんな見つめられていました。なんという幸せ、なんと大きな愛でしょうか。9月の初め、そんな神様の幸せの物語の一人として、それぞれ歩んでいきたいと思います。それではピアノを少し大きくしていただきますので、今日神様に告白したいこと、また謝りたいこと、お願いしたいこと、またあの人この人、大切な家族のこと、特に今日は坂本姉妹、また中村姉妹、そして、台風で被災をした岩手や、また北海道の方々に神様の助けが届くようにお祈りしたいと思います。それでは声に出せる方は声に出して、ご一緒にお祈りを捧げましょう。天の父なる神様、感謝します。神様が私たちを今日招いてくださって、本当に幸せな人生の中に入れてくださったことをみんなで確認しました。もしも神に出会わなかったら、今頃私はどんなであっただろうかを思った時に、私は十分幸せです。また神様の時の流れの中で神様の物語が見れるので、感謝します。焦らないで、神の言葉を心で受け止めながら前進できますように。あなたは私たちを知っておられますので、安心します。天のお父様、坂本姉妹を慰め、癒し、平安で包んでください。中村姉妹のこれからの手術の成功をお願いします。北海道と岩手の方々に助けが届くように、どうぞよろしくお願いします。感謝します。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、私たちは先が見えないので、神様ではないのに、まるで神様の座についたかのように焦って失敗することがありますけれども、安心して、あなたは私たちを知っておられますので、あなたにお委ねし、人生を身を任せます。そしてあなたは私たちを罪から救い、 聖書の言葉を与え導き続けてくださいました。私たちはみんな神に知られているので何も恐れないで、すっかり安心してお委ねして、あなたの眼差しの中で共に歩んでいけますから、ありがとうございます。私と同じ言葉でご一緒に祈りましょう。天のお父様、焦ることなくあなたに身を委ね、あなたがくださる人生の実を待ち望みます。期待します。罪深いものを救ってくださって、聖書の言葉を通し導いてくださることを感謝します。このような私をあなたは愛し、昔から見つめておられ感謝します。あなたに休んじ、あなたと共に歩みます。導いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。